東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
膀胱系の経血の数、膀胱系では一番長い経脈ですので、経血の数も一番多いです。全部で67個ぐらいあります。これは片方だけです。両方合わせると、あともっと多いです。最初の経血というのは生命というツボです。目頭のところにあります。生命というツボというのは、膀胱系のツボでもありますし、小腸系もここを通りますし、神経も通ります。いろんな経脈がここを通ります。目の開ける閉じるという動きを司るためには、いろんな経脈の気っていうか、この生命のところに集まってきているんです。だから生命というツボっていうのは非常に重要です。目の病気全般治療の時に生命使います。生命の上に三竹というツボがあります。おでこのところと頭の上に膀胱系のツボがありますけれども、ここはちょっと飛ばします。首のところ後頭骨と頸椎とつながっている第一頸椎とか第二頸椎のその後ろのあたりなんですけれども、アモンという動脈のツボがあって、そのアモンの外側に天柱というツボがあります。天柱というのは天の柱っていう意味なんだけども、ここに二本の筋があるということが触るとすぐわかります。その筋というのは天柱という意味なんですけども、ここを第一、第二頸椎と後頭骨の間につなぐっていう小さい筋肉いくつかあります。この小さい筋肉非常に損傷しやすい筋肉でもあります。この中の小さい筋肉損傷してしまうと第二頸椎あるいは第一頸椎をずれますので、この小さい筋肉緊張して左右の引っ張り具合が違うことによって後頭骨強く引っ張ったりしますので、頭蓋骨全体的にずれます。頭蓋骨をずれると頭の上のツボを触ってみると違和感を感じたりします。痛みが感じたりとか、押すとちょっと不快感を感じたりするとかあります。これはまあ頭蓋骨ずれによって生じる症状です。天柱あたりのこういった筋肉の緊張を緩めてあげる必要があります。その場合はこの天柱というのは治療の時に使います。天柱から下肩のところに来ると、第一胸椎と第二胸椎の間真ん中にタオダオという膀胱脈のツボがあって、タオダオから横に 1.5 寸のところに大腸というツボがあります。大腸というツボというのは骨の解決でもあります。つまり、全身の骨の情報ここに集まるんです。だから骨折の時に大腸のところ触ると、まあ大体痛い。骨折した場合は、大腸触ってみて、あ、ここまだ痛いでしたら骨折はまだ治ってない。で逆に、ここを触ってみて痛みが消えてれば、まあ大体骨折は治ってるということを意味します。骨折の場合は、この大腸をよくお灸してあげると、骨折の治りを非常に早くなります。この骨折の治療の時に、この大腸を必ず使います。大腸の下に第三と第二胸椎の間に風門ツボがあります。風門というのは風の門ですから、空気が入ってきて肺の中に入っていくということを意味します。この風門と下の第三と第四胸椎の間の肺を同じく肺の病気を治療するときによく使います。肺がんとか皮膚の病気とか風邪とか喘息とかの場合は、この肺とか風門あたりもよく使います。肺の下に血陰湯あります。心房の名前ですから、血陰湯というのは心房系の輸血です。肺湯というのは肺の気がここに来るということであれば、血陰湯は心房の気、心臓の気がここに来るということを意味します。ですから心臓の病気、動悸とか狭心症とかあらゆる心臓病の病気の場合は血陰湯は使います。血陰湯の下に心湯があります。心湯というのはこの神経の気がここに来ます。ちょうど真ん中に徳脈の振動というツボがあります。心というのは精神とか神経の活動を司るという機能がありますので、精神的な病気もこの心湯よく使います。不安あったりとか、不眠があったりとか、睡眠が浅いとか、あるいは精神的な不安定がある場合でしたら、まあ、大体この心湯、血陰湯あたりに触ってみると痛いとか、そういった症状がありますので、こういったところに気が詰まっているということを意味しますから、リセットしてほぐしていく必要はあります。心湯の下に徳湯あります。第6と第7胸椎の間に霊台というツボがあって、霊台の横 1.5 寸のところにこの徳湯があります。 血液の病気の場合はこの特有よく使います。特有の下に核有があって、この核有というのは血の解決です。でさっきの大腸というのは骨の解決、この核有というのは血の解決、血液の情報ここに集まるんです。どういうふうに理解すればいいかというと、核というのはその横隔膜ということを意味しますので、この横隔膜の中に大動脈と大静脈を通ってるわけです。だから横隔膜の動きが悪いだとしたら、大動脈と大静脈に対する刺激が非常に弱いですので、血液の流れが悪くなってきます。血液の流れが悪くなってくると、いわゆる血液の病気になるということですから、血液の病気の治療の時に、まず横隔膜の動きを良くしてあげる必要がありますので、横隔膜の上下の動きが良くなってくると、血液の流れを調整するという役割が非常に大きいですので、血液の病気の時にこの核油をよく使います。核油の下に壺がなく、第7、第8胸椎の間に脂肪という壺があって、この下の第8か第9胸椎の間に特脈で壺がなくて、9番とか10番目の胸椎の間に筋縮という壺があります。筋縮で筋の縮で、筋って言えば肝のシステムですから、だから筋縮の横に肝油という壺があります。肝油というのは、油というのは輸血、気がそこに流れているということを意味します。肝油というのは、要は肝の気がここに流れているということを意味します。肝臓の病気の時に必ずこの肝油使います。肝の気が詰まっている場合だとしたら、この肝油あたりが痛くなったりとか不調を感じたりするということがあります。肝油の下に胆油があります。胆の気がここに集まるということです。胆の病気の場合はここを触るとまた痛いとか違和感があったりします。この背中の膀胱系の何々油何々油っていうのは、この病気の関係する経脈の気、あるいは臓腑の気の病、診断するポイントでもあって治療するポイントでもあります。ですから診断と治療と両方使いますので、そういう意味では非常に重要です。胆油の下に脾油があります。脾油の真ん中の特脈のツボっていうのは脊柱です。脾系、消化器系の病気の時に必ずここで皮油を使います。あと筋肉 の、 その骨格筋とか内臓皮下筋とか全身の肉っていうのは皮のシステムですから、全身の筋肉の病気の場合もこの皮油を使いますし、リウマチとか関節痛とかこの皮油を使います。皮油の下に胃油があります。胃の気がここに集まるところです。だいたい胃の病気の場合、胃の炎症とか胃潰瘍とか胃下垂とか消化不良とか、この胃油皮油全部使います。消化器系があまり良くない人っていうのは、この胃油、皮油あたりはだいたい痛いんです。この胃油と皮油っていうのは、12番の肋骨と真ん中の脊柱とつながっているところになりますので、消化器系が良くない方っていうのは、こういうところの胃とか皮の気が、滞りがあって、ここに詰まりますので、その場合は、ここで押すと、痛いという方、非常に多いです。で腰痛の中には、12番胸椎と1番腰椎の間のあたりの腰痛の場合は、だいたいこの胃油、皮油が滞りがあるということを意味します。広域講座の映像版、毎週1回 YouTube の方にアップしてますけれども、その映像版だけではなくて、音声または文字のデータもダウンロードできるように用意しました。未病予防協会というホームページがあります。未病予防協会のホームページの中に東洋医学広域講座というタグがあります。ダウンロードして、例えば音声アプリとか使って 1.5 倍とか2倍ペースで聞きながら、パワーポイントの画像を見てレビューすると、もっと効率よく復習することができます。ぜひこのページを活用してください。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。